聖書の朗読をいたします。旧約聖書出エジプト記第20章1節から17節までです。旧約聖書の126ページ。旧約書朗読出エジプト記第20章1節以下。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目にはあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は、天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。以上です。新約聖書はヨハネによる福音書第2章の13節から22節までです。新約聖書の166ページ。福音書朗読、ヨハネによる福音書第2章13節以下。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で、牛や羊や鳩を売っている者たちと、座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱意を私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、 聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。以上です。お祈りを捧げます。この朝も恵みを持って私たちを導き、この礼拝へと招いてくださった主イエス、その主イエスの命の源である神様、あなたの皆がこの主の日に全世界で褒めたたえられますように。一週間をそれぞれの場所で過ごしました。今私たちは街道に集う者、そしてライブ配信を通して礼拝を捧げる者、さまざまな者たちがここに心を一つにして今あなたを礼拝しています。今朝はこの礼拝の時が私たちの真心からのものであり、感謝と賛美に満ち溢れる時でありますようにと願います。神様、この一週間の間、私たちは疲れを覚えました。またやるせなさを感じ、前へ歩むことが困難な時もありました。しかしあなたはいつも私たちに黙って寄り添ってくださり、私たちを導き励まし、そして御言葉を語ってくださいました。この主の日の朝、再びあなたは私たちに御言葉を宣言してくださいます。ありがとうございます。この御言葉を私たちは聞き、この新しい一週間の中でこれを行うものへと変えてください。聖霊を豊かに注いでください。私たち一人一人に、私たちの群れに聖霊を来てください。私たち一人の力では本当に弱く、私たちの存在は小さく、前へ歩むのも足をすくわれるようなことが多々あるのです。今私たちは受難節の旅を続けています。この一日一日、イエスの見苦しみを思いつつ歩んでいくことができますように。イエスの苦しみに比べれば私たちのそれは本当に小さなものかもしれません。しかしそのかけらをも私たちは感じながら、この一日をイースターまでの時歩むことが許されますように、私たちの信仰を顧みる時でありますように、私たち一人一人が整えられますようにと願います。神様、この週、私たちは10年前に起きた東日本大震災のことを覚えながら生きていきます。10年経ってもなお苦しみの中に、あるいは悲しみの中に暮れている人たちがいます。孤独な人がいます。神様、どうぞ寄り添ってください。そして私たちもあなたの愛を携えて隣人の一人として赴くことができますように。東日本大震災だけではありません。その後に起きた原発に苦しんでいる人たち、脅威に怯えている人たち、またその他に起きた災害によって困難な生活を余儀なくされている人たちがいます。神様、どうぞお語りください。神様、どうぞ私たちのうちに働いてください。あなたの御心がなされますように、御国が来ますように、私たちは切に祈りを合わせます。この礼拝において聖餐の時が祝われます。どうか今ここで預かることのできる人も預かれない人もおります。しかし心を一つにしてイエス様を私たち一人一人の心に迎えることができますように、心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 エルサレムに登られた主イエスは、神殿の境内にいる人たちを追い出されます。この記事を読むと、私たちはいつも思うのです。私たちが心に描いている優しいイエスのイメージとは、かけ離れている。そう感じるのではないでしょうか。なぜ主イエスは、人々を神殿から厳しく追い出す必要があったのでしょうか。しかし神殿というのは今のこの私たちの教会と同じです。神に対して真心からの礼拝を捧げる場であるはずなのです。しかし神殿にいた大勢の人たちはそのことを忘れ、家畜の売り買いや両替に勤しんでおりました。この人たちは、神殿に集まってくる人々を利用して、金儲けをはじめとする自らの利潤の追求ばかりを目先のこととしていました。いわば貪欲な人でした。主イエスは神殿で、このようなことが平気で行われていることに毅然とこの時立ち向かったのです。私たちも私たちの身の回りのことで何のことであっても平気になることはある意味怖いことです。それが理にかなっていない。悪いことであったとしても平気になることで、あるいは集団で平気にそのことを行ってしまうことで、自分を咎める気持ちさえも消え失せてしまうことがあるからです。神殿で商いをする者たちを追い出した主イエスは、その後ユダヤ人からこのように言われます。18節のところです。あなたはこんなことをするからには、どんな印を私たちに見せるつもりか。それに答えて主イエスは、この神殿を壊してみよ。3日で建て直してみせる。46年もかかって建てられた神殿を3日で建て直すという主イエスの言葉は、ユダヤ人たちには全く理解のできないことでした。このイエスの言葉、このイエスの一言が、後に裁判で裁かれる一つの原因となります。主イエスの言う神殿、3日で建て直してみせるというのは、ご自身の体のことであったのです。つまり神殿とは、ある特定の場所、建物のことを指すのではなく、本当の神殿はイエス・キリストご自身であるということです。そうすると、3日で建て直すということは、主イエスが十字架の死を遂げられて、3日目にお蘇りになったことを示しています。当時の神殿、そこに集まる人々は、神の真実の愛を忘れていたと言えます。それが平気になっていたのです。そのことが当たり前のようになっていたのです。大阪の釜ヶ崎でお働きになっている本田哲郎神父が訳した聖書があります。本田神父の訳された聖書には、この箇所には神殿から貧しい人を退けているという見出しがつけられています。これは今の時代を生きている私たちの教会にも同じことが起こると言えます。例えば、礼拝のことよりも行事のことに熱心になったり、それが悪いというわけではないのですけれども、礼拝に勝って 行事のことが心から離れないという人があったり、あるいは教会員であるということが何か特権であるように考えて、教会から利益を享受しようとしたり、これは本来反対のことのはずです。神への礼拝が教会の中心線、生命線です。教会から何かをしてもらうよりも、神の愛を知ったこの私が、反対に他者に、小さく弱くされている人々に、何ができるのかをまず考える。それが教会であるはずです。主イエスの言葉に、こういう言葉があります。マタイによる福音書の5章45節の言葉ですが、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。主イエスはすべての人を招く開かれた存在です。当時のユダヤ人指導者たちは、神殿に代表される閉じられた空間です。そこには入場資格が必要です。神殿というところは、あるところを境に、すべての人が入れたわけではありません。性別だとか、身分だとか、そういうことで入るところが限られていたのです。しかし、主イエスは入場制限をなさいません。イエスが自ら外へ出て行って、孤独な人を、悲しむ人を、病める人を、苦しむ人を、差別されている人を探し、求めに行くのです。イエスは神殿には座っておられません。神殿を探しても、そこに主はおられないのです。十字架の死を越えて、復活した後でも人のところへ行く。それが主イエスの行いでした。現代の教会は、すべての人に開かれていますよ。共に生きるのですよ。よく聞く言葉です。しかし、それは口先だけで終わっているかもしれません。すべての人に開かれている。共に生きる。と言いながら、どこかで見えない壁を作っているのです。条件の満たされた人だけが教会に来るのを待っています。そしてなぜ私たちの教会にはそのような人が来ないのだろうか。ずっと首を長くして待っているのです。今、コロナ禍の中で、特に緊急事態宣言が出されましてから、この礼拝にも会堂で礼拝を捧げる人々、あるいはライブ配信で捧げる人々とかおります。私たちの教会のこの礼拝にも分断がないことを願うものです。そして一致の印である聖餐が分断の象徴にならないと、そのことを願っています。そして本当に主イエスと結ばれている人は出かけていくのです。どこまでも出かけていくのです。出会う。主イエスはたくさんの出会いをされました。その出会い、いろんな人と主イエスが出会われたことが福音書に記されてあります。それは私たちにお手本を示してくださっているのです。主イエスが自ら模範を私たちに教えてくださっているのです。出会うというのは、文字通り出て会うことです。ずっと留まっていることではありません。ずっと座り続けていることではありません。部屋の中で出会いがない、出会いがないと言っても、出会えないのは当たり前のことです。 主イエスと結ばれている人は手を差し伸べるのです。主がそうしてくださったようにどこにでもこう手を差し伸べるのです。そして自分の中に、皆さんお一人お一人の中に今主イエスが生きておられます。その主イエスになり変わって私たちがそれをするのです。私たちが出会うのです。今朝私たちもこの礼拝から新しい週間に出かけたいと願います。皆さんのすぐ近くにいる、心が擦り切れそうになっている人たち、押しつぶされそうになっている人たち、そして今日本の社会では孤独な人たちが問題になっています。孤独の中に置かれている人たち、私たちのすぐ近くにもそういう人たちがいるはずです。主がそうされたように、私たちもその人たちのもとに赴きたいと願います。お祈りを捧げます。全能の神様、御言葉をありがとうございます。今朝聞いたこの礼拝であなたがお語りくださった御言葉が、あなたの恵みによって私たちの心の体の隅々まで行き渡りますように、今週出かけていくことができますように、出会うことができますように、一人でもよいのです。神様、どうぞその出会いを与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお座りになったままで、賛美歌の306番の1節と2節、306番の1節と2節をご一緒に歌いましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても、私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今も、そして常しえまでもあるように。アーメン。どうぞおかけください。